ご神君、一つ、生じ一重がままならぬ人の味噌。神の経輪は一部一輪違わない。その中に生かされてある私どもと分かれば、その働きに素直に合流する生き方を体得する以外に、誠の道も人の幸せもあり得ない。生じ一重がままならぬ人の身なれと、我、神と共にありける印ぞ見える。成り行きを尊び受ける生き方を学びて、とはの命とぞせん。師匠大坪宗一郎氏の信心の真髄は何であろうかと思います。実は師匠が研修の時にお話しされることの中に、いろいろな、何と言いましょうか、取り次ぎの先生が現れられた、そして体得を受けられたという先生方で、その先生の時には教会が繁盛した、たくさんの人が助かったというわけですね。そしてたくさんのお参りがあるようになった。それがなかなか2代3代と続いていかない。よくあれは何ですかね、初代が繁盛して、2代もそれを続いて3代目になると古事記になるといったような表現のことが言われますね。3代まではなかなか続かないものだと、お商売のことであったりそういうものだと思いますが、親苦労子楽孫古事記ですか、そういう表現でしたと思いましたね。そのなかなか3代続いて繁盛するということが少ないというわけですね。そのやはりお道においても3代続いて、いわゆる月まさり、日まさり、月まさり、年まさりですか、そしてさらに大まさり、その子孫繁盛といったようなことにはなっていないところの方が多いというわけです。その私どもの身の回りにあるさまざまな会社というものがありますが、企業というのでしょうか、最近ここ数年で業績を伸ばしているといったような IT 関係の、インターネット関係、コンピューター関係、そういう企業がいくつかあるわけですけれども、その今見渡してみて100年200年と続いている会社があるか、100年200年と発展を続けている会社があるか、お道で言えばこの道、宗教関係で言えば宗教、それがある代においては繁盛したけれども、それが100年1000年万年と、万年まではどうか分かりませんが、100年1000年10年100年1000年と発展の一途をたどっているという、宗教教団というのでしょうかね、そういうものがあるかと思いますときに、なかなかないようですね。アメリカ建国まだ浅いですから、数百年と続いているお店というのでしょうか、そういうものは元来がないわけですけれども、日本で言えば何百年と続いている老舗だというものがあるようですが、その発展するというのでしょうか、お道においてもやはりこのお道においても、その子孫繁盛、家繁盛というような、日まさり、月まさり、年まさり、大まさり、その大まさりになるようなことでなければ ならないと。もしそれが本物であるならばということになりましょうね。まあ偽物なら一時的に売り上げが伸びる、まあ嘘でも騙して商売をするというようなこともありますから。しかし偽物では長くは続かない。やがてメッキが剥がれて、あれは本物ではなかった、偽物だと。本物であるならば続くはずなのですね。いつの代においてもそれが受け入れられる、そして繁盛するということになるのでしょうけれども、そこのところを師匠はその大まさりに境界というのでしょうかがなっていない。それはその例えば道を開かれた先生取り次ぎ者のいわば真髄が伝わっていないからだと。あるところではバカとアホで道を開けということであったり、あるところでは新人辛抱ということであったりというわけですけれども、そのまあいわば初代が道を開かれたその真髄というものが代々、伝わっていないと。それが言葉的にというのでしょうか、文言文字的には伝わっているのかもしれない。代々語り伝えられてきたことはあるのかもしれないけれども、いわば信心の上において、それが実践という上において実践がなされていないということなのですね。だから言葉として文字としては伝わっているかもしれないけれども、それが実際の上に表されているか行じているかというと、それが行じられていない。そのそういう伝わり方ですね。なるほど。師匠で言えば文字になったものが500年1000年と続くかもしれない。テープレコーダーにテープに録音されたものが100年200年と例えば続くかもしれない。ですからその教えそのものを文字化されたもの、テキスト化されたもの、あるいはその音の状態でも残る、伝えることができるということはできているかもしれないけれども、それだけでは繁盛にはならないわけですからね。問題は人がその教えを行じる、師匠が教えられたことを伝えようとされたことを、それを信ずる、信心の、行の上に表す、行じることによって初めてその信心が、真髄が伝わったということになるのでしょうからね。ただ教えを伝えた、文字を伝えたというだけでは伝えたことになりませんね。教祖様の御教えにも、教えを伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞとおっしゃっておられますね。誠の信心を伝えるのがお礼とはおっしゃっておられない。誠の信心をさせるのがお礼だと。ですからそれは教えを行じるといういわば、やはり教えをに基づいての生き方、その教えを実践するという、その実践を伝えていかねばならない。もちろんそのためには、そのためには伝えようとするものが実践していなければならないというようなことをおっしゃっておられましたね。子供が孫に伝える、親が子に、子が孫に伝える、その孫に伝わっていないとするならば、それは孫に伝えようとしたその子供の信心が問題であり、またその子供に伝わっていないその親の信心がまた問題であるわけですね。親から子に その行事図ということがいかに伝わっているか、いかに行じているかということでしょうね。そしてそれがまた孫に伝わる。子がいかに行じておるか、そしてその孫からさらに非孫に伝わる。それはその孫がいかにその神髄を行じていたかということになりましょうね。伝わっていないならやはり行じていないということなのでしょうね。しかもそれは神髄ということをおっしゃっておられますから、その神髄を行じるということ、神髄を行じる、そうすればその神髄がまた伝わっていくということなのですね。すべてとはおっしゃっておられませんでしたね。その一部でもよいから、例えば師匠なら師匠の信心のすべてを行じることはいらないと、その少なくともその師匠の信心の一部を行じる、そしてそれが神髄にともいうものを一部でも行じておれば、それは伝わっていくであろうと、それは確信すると、それはお得だからだと、まあ師匠のおかばいということでしょうかね。師匠の徳が残っている、師匠が大徳を受けられたその徳があるから、その師匠の神髄の一部でも行じていけば伝わっていく、繁盛になっていくはずだと。それはその師匠の信心の神髄の一部でも行じていけば、やがて師匠の全体像にまあ到達するということでしょうかね。では師匠の信心の神髄は何だろうかという時に、今朝いただきますのはやはりそれは天地日月の心だと。師匠が求め続けられたもの、いわゆる行の上に行ってこられたもの、なるほど、それは和らぎ喜ぶ我が心であるかもしれない。これはしかし形の上で我が心を求めるといっても、それを具体的にどう求めるのかということになりますと、その具体的に実践されたもの、それは天の心、地の心、日月の心、哀楽理念の、まあ、真髄、それは天地日月の心を求め続けての精進だとも言えるのではないでしょうかね。その天地日月の心を求める、そこにおのずから我が心がいただけてくるようになる、和らぎ喜ぶ我が心がいただけてくるようになるというのですね。とそこまではまあ形の上においてもいわゆる推しをいただいていればわかるのですけれども、今朝はもう一つそのそこにいわば師匠の信心の停留に流れるもの、いわば本当の真髄、師匠の信心の本当の真髄をいただいての天地日月の心でを求めるのでなければ、これはいわゆる成就しないというのか、本当に伝わっていかない、伝えてもらうことができない、表すことができないということなのですが、そのいよいよの神髄の中の神髄というものは何か、それは人が助かるということだと。いわば師匠の信心の本当の神髄、その一番定住に流れているもの、それは人が助かるということだと。天地日月の心でもおっしゃっておられますね。天地日月の心、それは全ての天の心、地の心、日月の心ではない、人が助かるということにおいての天地日月の心だと釘を刺しておられます。ですから師匠の信心の神髄、それはどこまでも 人が助かる。生身を持つ人間が助かる。真実の助かりを求めての信心。これが師匠の信心の真髄ではなかろうかと思いますね。ですから、ここを外したら、その真髄を外したら、発展はないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。